そんな人。
そんな人10月14日号でございます。お送りいたしますのは iPhone4S を無事ゲットいたしました竹内と、
まだゲットしてない雨宮と、
一応予約したけどいつ来るかは分かんない吉安です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は収録しなきゃいけないでしょう。ね、これはね、
ダウン、ね、体調悪くてダウンしそうな竹内さんが頑張って収録ですね。
あのね若干鼻声らしいんですよ僕ね今。
そんな感じしてます、
うん。なんですけども今日はちょっとどうしても喋んなきゃいけないんで、まああれですか、とりあえず僕だけですかゲットできたのは。
そうですね、
そうですね。まあそんなプロジェクト5人いる中で僕は無事ゲットできて、うん、吉江さんが予約中、雨宮さんは買うかどうかもまだわからない。
いや買いますけど、まあ、もうそろそろ多分予約な感じ。
でね、石井さんが、うん、今日ね僕がね契約をしている間にすげえ欲しがってた。
くれてましたね。
っていう。あと渡辺さんはどうなのかな。
どうなんでしょうね。
渡辺さんはどうなんですかね。
まあ、多分別番組で明らかにじゃないですか。
あ、そうなんですかね。うん、きっとそんな It ニュースの方でその辺ははっきりするのかな。
かもしれない
かな、はい、そっちの番組聞いてくださいということで、まあ、はい、そんなプロジェクトそんな感じで、
はい、
で今日ね僕いろいろあったんですよ、
うん、何がですか、
聞いていただけますか。
はい、自慢たっぷり聞きますよ。
話すんでしょ。
あのね予約はしたんですよ。まあ、いろいろあの手この手を使って、一応、ソフトバンクショップの袖ヶ浦店で一番に予約ができたんです。
お、はい、
なので、今日14日に商品が届いたのは、間違いなかったんですよ。
素晴らしい。
でだけど前回僕はその袖ヶ浦店で一番に手に入れてるわけですよ、
うん、
ね、2番目が石井さんだったわけですよ、
ですよね。
で今回もやっぱ欲しいじゃないですか一番最初にね、
うん、
どうってことない話ですけどね、最初に手に入れようが何だろうが欲しいじゃないですか、で今日ねちょっとね実は数日前から仕事でトラブルがありまして、
うん、おっと、
でかつ、今日この14日が会社の方でなんかキャンペーンやるという話とかあって、
おい、
どう考えても朝一で行ける状況ではなかったわけですよ。
ということは夕方になっちゃうわけですね、そのパターンだと、うん、また昼休みに頑張って走るとかしなきゃいけないわけですね。
そうなんです。で、まあ、絶対、まあ、そしたら昼休みか夕方になるじゃないですかやっぱりね、
うん、そうですね、と、
まあ、一番は絶対無理だなというので諦めてたんですね。もう夕方に行こうと、仕事終わってから行こうと、
うん、はい、
したらもう世間はね、なんかね僕になんか一番にさせたいんだろうねきっとね。
そこまで言う。
本当ね、僕に全ての風がね、なんか僕にいい感じで追い風になってね。
ああ、吹いてきた。
吹いてきた感じで。
仮病で会社を休んだら本当に風邪ひいた。
いや、そうじゃない。まあ、まずもう朝一で今日私の仕事はほら、トラブル、仕事上のトラブルでちょっと客先に行かなきゃいけないっていう。
ですよね。
行くわけですよ。
はい。
だけどほら、ツイッター。は気になるからツイート見てるじゃないですか、
はい、
したらもうほらみんなソフトバンクのサーバー落ちて契約できないっていう話がわさかで、
あ、そうですね、
挙句の果てには11時には受付終了ですなんて。
アップルストア銀座からも一番の人が出てこない、
出てこないって騒いでましたよね、でこれで、朝一番でソフトバンクショップに行った人たちはみんな返されたんですよ、
うんうんうんうん、
契約できずに、でたまたま僕がそのトラブルを、解決しなきゃいけないがためにキャンペーンを後からちょっとその参加する形になったん で、
うん、はい、
でトラブル解決優先ということです ね、
でトラブルが解決できて、まあ、解決してないんですけどね、今でもね解決してないですけど、うん、解決できてたまたまあのソフトバンクショップの近くまで来れたわけですよ昼ぐらいに、
はいはいはい、
で前を通ったらあのほらガラガラだったわけですよ、
うん、
お、はい、あれだったらちょっと行けっかなと、
お、
昼休み中にもらえちゃうかなと思って入った、
はい、
したら あの今受付やってませんから書いてって言われてあやっぱりみたいな感じで、
ええ、
でしょうがないから近くのコンビで飯食ってたんですよ、
はい、
したらツイート見るとほら孫さんが、
うん、
孫さんが復帰しました、
はい、
そうそうそうそう
復帰しましたって言ったらもうそれ見てすぐ飯食うのやめて
コンビニ弁当持ちながら行ったわけですね
で行ったらほらまだその孫さんはつぶやいてるけど、
うん、
まだ末端のショップまで来てないわけですよ。でショップの人もまだその予約の人たちに誰も電話してないわけですよ、
うんうんうんうん、
それで結局僕が一番最初に行って一番最初に契約ができたと。
おお袖柄ショップで
そう
ツイートを見て走っていったので一番だったということですね。
そういうことです。もうねこれねあれですよ、ソフトバンクのサーバーが落ちなかったらもしくは僕の仕事上のトラブルがなかったら、
うん、
一番にはゲットできなかったわけですよ。
ああそうですね。
でほら片やポンシチ Z のヨーヨーさんが、
はい、
昨晩から並んでましたね。そう
前日の晩からずっと並んでて
銀座
のアップルストアでしたっけ並んでて。
そうですね、
で結局手に入れたのがツイートを見る限り夕方ぐらいだったんですよね。
もう4時ぐらいじゃないかな。なんかね入ったっていうのはお昼前にあった気がするんですけど出てきたのというか契約を当て出てきたのは4時ぐらいだった気がしますよ。
なんか僕がね予約をした時もそうだったんですけど、
うん、
手続きをしていくのに、うん、次の画面っていくじゃないですか、
うんはいはいはい、
で最後の方で落ちるんです。で最初からやり直しみたいなことを
あ、
まあ、ツイート見る限りそういうのをずっと何度も繰り返してたみたいで、
うんうん、
夕方にやっとゲットできたみたいですけど僕はほらもう普通にお昼休みの間にゲットできたんで
それはあれですね各地のソフトバンクショップにまだ人がワンサが来てない頃に
そうそうそう
サーバーが軽いまま
突っ込めたわけですね。だから軽い状態ですぐサクサクって契約もできましたね。で買ってきて一番最初にやったことが、
うん、
やっぱり速度のチェックですよ。
はいはいはい、はい
ね、やるでしょ
3G で、 そうですね、
どんだけ速くなったのかと、
はい、
で、まあ、場所は袖ヶ浦です。袖ヶ浦、うんうん、千葉県の袖ヶ浦すごく田舎でもなくすごく都会でもなく、
うん、
ソフトバンクには一番優しい地域ですね
アンテナそこそこ立ってるけど人が少ない。
そうそうそうそう。でそこで、一番最初に計測したときに、
うん、
あその前にね僕 007Z っていう、
うんはい、
携帯の Wi-Fi 端末ってのを持ってて、
はい
うんそれが、スペック上42メガ下り42メガでしたね、うん
はい
でこれで最初測ったら、8メガ下り出てたんですよ。
うんうん、素晴らしい、うんうん、
で、今回のソフトバンクの、iPhone4S はスペック上14メガでしたっけ14何メガでしたっけ。
そうですね、
じゃないですか。でまあ半分ぐらいは出てほしいなと、
うん、
その 007Z の、
うん、
で計測 3G で計測したらなぜか下りがですね4メガちょっと超えたぐらいです
ごいですね。
早くてで思わずちょっとツイートしちゃったんですけどじゃあ本当はこの そんないプロジェクトのメンバーだけが会話できる、ね、LINE っていうアプリで今会話してるじゃないですか、みんなで、
はい、
そこだけで僕はゲットしたよっていうのをみんなに教えてたんですよ、うん、でツイートとかは一切してなかったんですよ。
そうですね、
だけどねその4目が出た ところでね、
うん
これは自慢したいなこれね収録までねちょっと抑えとこうかどうか悩んだんだけど、
うん、我慢できずに
4メガはちょっとツイートしちゃうでしょでついツイートしちゃって、拍車がかかっちゃいまして、その後ね、永遠ツイキャスをしちゃいまして。
そうですね、
はい
私が打ち合わせから戻ってきたら机でツイキャス3回分ぐらいのお知らせが入ってました
入ってました。あでもねこれツイキャスは、まあ、動画配信です、生配信のアプリですけども、
うん、
やっぱり 4S カメラが綺麗。
うん、そうですね、見てましたけど綺麗でしたね。
でやっぱりはっきり分かるのはね、明るい、
うーん、
F の 2.2 でしたっけ、 2.4 でしたっけ、
はい、
これはどれぐらい明るいんですか、吉谷さん。
ですね、
カメラ分野
iPhone4 に比べるとレンズの明るさでいうと3割増しで光が入ってくるんですね、その撮像素子っていうところに。
はいはいはい、
うん、でもう一つは撮像素子自体の感度というか、うん、同じ明るさでどのくらい綺麗に写せるかっていうのも上がってるんで、その辺もあるんじゃないですかね。
あ、でもあれですね、その3割増しには思えないぐらい明るいですよね。
うん、だからそこで3割増し、撮像素子で倍、なんとかで何倍ってやってると掛け算になるので、
あ、すっごい明るくなる。うん、ね、
なん、私なんかでも 3GS からのステップアップなので、とても期待してます、そこは。
相当感動する。あのね、僕は 3GS から4にした時に、
うん、
液晶が綺麗じゃないですか、
ええ、
でカメラもまあ綺麗になりましたけど、液晶がとにかく綺麗だったんで、うん、そのやっぱりツイキャスをやる時にすごい綺麗だなって思ったんですよ。
うんうんうん、そうですね。
でもね、慣れてくると、あ、こんなもんかなって最近思ってたところで
慣れですね。
4S で今日初めてね、やっぱり動画を配信した時の映像すごい綺麗で、これだ本当にね、あの回線スピードと、
うん、
あとカメラの性能だけでも、
うん、
買いかもしれないです
よ。
やっぱりね、あの動画を撮る時って、うん、たくさん絵を撮らなきゃいけないわけじゃないですか、同じ時間の中で、
はいはい、
そこの性能の元が上がってるんで、
うん、
その辺もその余裕につながってるんじゃないかと思うんですよ。
あ、
その、
はいはい、
画質が上がってるっていうところの静止画で、多分ね4と 4S でいい感じな条件で撮るとそんな変わらないかもしれないですけど、動画は多分 4S の方がいいんじゃないかな。
そうだ、
ね、ちょっとね、自分も、実績ではないですけど、うん、技術的な話からいくとそういう可能性もあるなと思っていますし、あと話によると、なんかこう真っ白なところを映した時に青い影が映るんでしたっけ。
フォーは映りますね。
フォーはそうでしたね。
そうそう、うん、それもなくなってるっていうツイート私は見ましたよ。
あのホワイトバランスすごい綺麗でしたね、 4S の。いくつか見ましたが、
うん、あとはここが違ってないですか、うん、
まあ、あとはでも iOS 5の話になっちゃうかな。
あ、そっか。
ちょっと今悩んでるのは、
うん、
一部のアプリで、
うん、
あのバッジがつかなくなるアプリがいくつかあるんですよ。
いや、それは iOS 5のあれですね。
できようかな。
要はあの設定の中の通知、
うん、
通知っていう項目の中にアプリごとにバッジをつけるつけないっていう設定が今度ついてるので、
ほう、
そこでオフになってるはずです。
お、今やっちゃおうかな。
はい、
やれやれ、触りたくて仕方がない。
なんで今やっちゃおうかなって言ったかっていうと、
うん、
3人の中で僕だけ持ってるからね。
自慢
自慢、超自慢。あ、そういうことなのか。
そういうことですね。
あ、本当だ、バッジ表示ってのがある。
そうです。
へえ。
ちなみにあの Siri 使いました。 Siri4S でじゃなきゃ使えないという。
使った。
どう、なんか やりました。
ね、あのとりあえずあの世間ニュースで話題になってる I love you を言ったわけですよ。もう完全に僕ほら英語なんか一切喋れないから、
ええ、
あの和製英語みたいな感じですよ、はいはいはい、完全に
カタコンそうな感じで、
そうそうそう、カタカナ英語みたいな感じですよ。それでもね、うん、ちゃんとね I love you って認識してくれた。で、なんか喋ってんだけど、
うん、
それはよくわからない。
文字出ないんでしたっけ。
文字も出るし、喋ってもくれるんだけどよくわからない。なぜならあのほら英語の先生にね、僕中学の時にねずっと日本人の竹内君って呼ばれてたんで。ダメでしたね。で、
シリって読むんですか、あれは。
シリが正解じゃないですかね。
の漢字が思い浮かんじゃいますよね、そんな発音だと。
そうですよね。
お尻。
そう。
あ、でもあとね、地味に、まあ、これ iOS 5の話ですけど、地味に僕が感動したのは、あのフリック入力の画面で、
はい、
ほら今まで携帯の誤解押しみたいな iUA
マルチタップ、
あれを切ることが今回できるんですよね。
できますね。
できます。
あれ地味にすごい嬉しいんですけど。
ええー。
ああ、でもね、何 何々丸ってあるじゃないですか、テント丸、
はい、
あの丸をねポチポチってやってる自分がいて、
ああそうなんだ、
そうで私古い人間なんで文章の後に丸がつけたいんですけど、
はい、
あの丸がちょんちょんって押す感じでいつもやっていたのが治んないなって
そうなのか、
アイウェオはいいんですけど丸がね、
丸で僕ちゃんとフリックしてたな、
えらい、そういう人にはもうフリック専用がいいんじゃないですか、
あとはあれですよ、やっぱり iCloud、
iCloud
はちょっと感動ですよね、
感動
あのね、僕ほらあのアメミヤさんほら持ってないと思いますけど iPad 2持ってるんでiPad 2と iPhone 4S と、まあ、Mac、
うん、
で、iCloud をやるとね、ちゃんとスケジュールとか1個登録するとね、ほぼタイムラグないぐらいでね反映されますよ、
あそれは確かに実感できますね、
うん
うん、僕も4と Mac でやりましたけど、
すっごい感動、
うん、
すごく地味に感動する感じ、
うん、Windows で写真を iCloud 共有で共有するっていうのも、そんないとニュースでご紹介しましょう、
うん、はい、
でもあれ Windows、 あじゃあそんないとニュースで、あの Windows XP のユーザーさんはどうしたらいいのかっていうのを答えといて
ここで答えましょう、
ここで答えちゃうの、
はい、
うん、新しい OS にしてください、
うわ出た、はい、そういうこと、
それよりも Mac のライオンじゃない人の方が大変じゃないですか、
ああそうですね、ライオンじゃないとダメです、ね、う
ん、Mac なのに
ね、新しい OS にしましょう
Mac なのに、
僕はとりあえず、まあ、1台はライオンにしたんで大丈夫でしたね、
あのちなみに何かあのこうなんだろう、グラフィックが綺麗というか、うん、なんかこうちょっとこうなんだろう、重めのソフトじゃなくてゲームですかね、なんかあの 3D のレンダリングすごいたくさんやるようなゲームとかなんか動かしましたか、 4S で、
うんうん、僕ね
まだですか、
ゲームはね、積み猫しか持
ってない、
積み猫多分あれ 3G でも動いちゃうよね、下手したらね、
あのほらそのグラフィックのところが、ね、7倍増えたっていうんでどれぐらい綺麗になったかっていうのがちょっと興味あったんですよね、
あそれはねちょっと聞かないで、うん、
僕やら
ないんでそれはあのソネットニュースの方で
それ持ってない、
あそう持ってない、
あそうです、僕ねそんな感じ、自慢終了です
でもあれですよね、電波が普通に 3G でかなり速くなったってのは大きいですよね、
うん、
それがすごい大きい、
でもねさっき言ったように僕ね 007Z 持ってるから、
うん、
ね、3G より倍スピード出るの持ってるんであんまりね使う機会がないんだよねこれね、
そう私はだから都内でどのくらいのスピードが出るか気になってますね、
あとねちなみに、スピードで言うと、うん、夕方というか夜になってから、
うん、
家の中で測ったんですよ、
はい、
したらね、うん、下りで 2. 何メガ
あれ
ちょっと落ちました、
あの僕の4と一緒ですねそれだと、
あ本当ですか、まあ、場所によって、まあ、元々あれなんですよ、うち電波入りにくいんですよ家の中、
うん、
はいはいはい、
敷地広すぎるんじゃないですか、
そうだと思いますよもうね専用にアンテナ立てようかなって思うぐらい、
そうそうそう、そのくらいしない
ソフトバンクに場所貸してやろうかななんてだ本気にするから、みんな本気にする、ね、もう小さい家なんですようち間取り 1K なんて、
ね、まだまだ
まだそういう2階あったらしいよ2階のベランダにバカでかいプールがあるらしい、
違う違う、だから1階が1部屋で2階がキッチンだから 1K
どんな 1K だ
まあ、そんな話はいいんですよ、で、うん、ほら吉谷さんはいつ来るんですか、
わかんないんですよ、
いつ予約したんですか一体、
週末のどっかで、うん、オンライン予約したんで家に届くはずなんですね、お店じゃなくて、
う
ん
う
ん、
そう
なので届くよんっていうと届くって発送するよんっていう時にメールが来るんですけど、そのメールは来てない、
あでもね、うん、そのメールが来る前にホームページ覗くとすでに本契約できるっていう情報もありますよ
そこで本契約する意味が分かんない、
機種変の契約もあるんじゃないですか、
オンラインショップなんで、うん、自分でやるのは新しいやつのアクティベートだけで、それを10日以内にやってくださいっていうだけらしいよ。
あ、そうなんですか。じゃあもう勝手に黙ってると届く感じなんですかね。
う
ん、
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
うん、同僚はね、予約できる日の本当に一番最初にやったら、今日ぐらいには届いてるはずだっていう話を昨日してましたよ。
あ、そうなんですね。うん、楽しみですね。 何買ったんですか。
iPhone4S ですよ。
いやいやいや、容量とか色とか。
ああ、そっちね。
そっち、そっち。なんかね、みんなでなんかね、何買ったんですかって言うとね、 iPhone4S なんですね答える人が多いんで、なんか知んないけど、それは分かってるんだっていう話ですよ。
スペックですよね。
ね、32の黒。
32の黒。
うん、
僕はちなみに64の白。
あ、うん、あ、黒にしたのは、
はい、
写真を撮るときに映り込みしにくいっていうのがあるのかな。
はいはいはい。
やっぱそこ少しあるんですかね。
うん、というか映り込みはするでしょう。ガラス越しに、例えば夜景をガラス越しに撮るときとかは、服とかね、顔とかよく映りますよね。
はい、
で黒にするだけで随分違うなと。
お、僕はね、今回白にした理由は、僕基本裸で使うタイプなんで、指紋が若干白の方が目立ちにくいっていうのがあったりしました。誰かの鼻息がすごくかかってますけど大丈夫ですか。
はい、
はい、大丈夫ですか。ということでございまして、
そうですね、はい、
はい。で、あれですよ、結局僕は64ギガの白買ったんですけど、うん、うちの嫁さんがですね、32ギガの白を、う
ん、あ、一緒に買ったんですか。
一緒に買ったんですよ、買って僕だけ昼休み取ってきちゃったんで嫁さんは明日
あ、そうなんですか。
はい、取り行きます。多分今日の夕方行っても混んでるだろうっつって。
ああ、そっかそっか。
だから気をつけなきゃいけないのは、ほら夫婦で白じゃないですか、
うん、
だから朝間違えて嫁さんの持ってきちゃったら一日悲劇かなみたいな。
いや、でもケース変わる、なんか一緒のっていうわけにはいかないんでね、うん、そこは分かるんじゃないですか。
いや、でもほらケースをつけないから僕は。
あ、そっか。で、奥さんもつけないんですか。
分かんない
分かんないよね。
分かんない、それはね。じゃあ今ちょっと聞いてこようか。
じゃあそれは後で大丈夫です。
ちょっと今寝てると思うけど聞いてこようか。
後
で大丈夫ですか。
はい、
じゃあいつかそれは追って報告したいと思います。
はい、その報告もいらないと思うんですが。
は
い、
あとね、手ぶれ防止がついたじゃないですか。iPhone4S って動画を撮るときの。
はい、
で、これがさっき僕が言ったツイキャスで、
うん、
生配信をしてるときに、動画配信してるときに、これ手ぶれ防止の機能が勝手に働いてるのか、それともアプリでそこまで作り込まないとダメなのかっていうのがすごく気になったんですけど、
ね、ダブルタップで手ぶれ防止のオンオフができるらしいので、
はい、あ、そうなんだ。なんで吉谷さん、うん、持ってないのにそんなに詳しいんですか。
ほら、俺物知りだから。
あ、そう、うん、そうだね今やってみよう。あ、なぜなら持ってるから。よくわからない。なんかすげえなんかダブルタップしたらちょっとワイド画面になったんだけど、どういうことこれ。
ワイド画面は手ぶれ補正が効いてない状態、
うん、あ、そうなんですか。
そう、手ぶれ補正っていうのはワイド画面の中で揺れた分をこっちを取る、こっちを取るっていうのを補正するから狭い画面になるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
そう、画面の一部を使って手ぶれ分をずらして補正するので。
ああ、そういうことですね。
そういうことなんですよ。
勉強になっちゃったものな。
なので、狭い時には手ぶれ補正効いてるはずです。
はい、じゃあ僕は今手ぶれ補正効いてる状態で使ってたんだな。
あ、だと思います。
あとね、フォーカス早いです。
うーん、
や
っぱり処理速度が速くなったのかな、全ては。
うん、でしょうね。
そう、だから CPU でやってるのかカメラモジュールでやってるのかちょっと分かんないですけどね。
うん、
うん、
そうですね。まあ、またこれいろいろいじり倒して、何か面白い発見があったらですね、 僕はソンナイトニュースの方には、ね、一切出してもらえないんで。
そんなことないですよ。
ソンナイトの方で話したいと思います。はい、そういうことでございまして、まあ、いいから伝わったから僕のこの喜びの声だけ伝わればいいんですよ、僕今回は。
伝わってます。
伝わってます。大丈夫ですか。
はい、
皆さん伝わってます。大丈夫ですか。伝わったら皆さんメールをくださいね。伝わったよっていうメールをください。メールアドレスの方をじゃあアメミヤさんの方から。
はい、そんな it@0438.jp、sonnait@0438.jp ですね。はい、はい、
覚えてるもんですね。
はい、
さすがですね。あとですね、ツイッターの方をやっておりまして、ツイッターのツイッターのアカウントがございます。ツイッターのアカウントの方がですね、そんなに2010というアカウントになっております。sonnai2010 でございます。このアカウントを使ってですね、先ほどから、何度も出てくるツイキャスというですね、動画配信っていうやってますんで、ツイキャス知ってるよやってるよっていう方がいたらぜひね、登録して覗きに来てもらえればなと思っております。
はい、
はい、
あとはあれですね、吉田さん、あの告知もしなきゃいけないですね。
あの告知もしますか。
はい、告知を一応しましょう。
はい、
さあ今年もこの季節がやってきました。ポッドキャスターアワード2011、今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルスター銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね。
11月5日アップルストア銀座の3階でですね、ポッドキャストアワードというのを、ポッドキャストアワード2011か、はい、っていうのを、開催します。
はい、
お昼から2時ぐらいまでで、入場は11時半からできます。事前登録とかですね、お金とか全然いりませんので、お時間のある方は来てください。いろんな番組のポッドキャスターたちがですね、ポッドキャストについて語り合うというのをやりますので、私と竹内さんが出るんですよね。
はい、
なので見に来てみてください。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、3階でやるんだ。
3階にあのホールというか、普段はあの、うん、Mac の使い方講座とかそういうのやったりするんですけどね。
全くね、行ったことないから分かんないや。
ですよ。
ということで、あ、そうそうそう。でこれで、これに伴うアンケートっていうのがありまして、これまだ募集してるんでしたっけ。
アンケートの方はまだやっているので、はい、ポッドキャスト聞いてる方はぜひですね、ポッドキャストアワード2011、アルファベットでポッドキャストアワード2011っていうので、我々のポッドキャストアワードのページを見つけていただいて、そこにどんなポッドキャストを聞いてるよとか、どんな番組が好きだよとか、どこがいいとか、そういうアンケートをしていますので、そこに、はい、書き込んでいただくとですね、はい、我々の株も上がるかと思いますので、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
おかげさまでちょっとね、そんなプロジェクトの番組もちょこっとやっぱり書いてくれてる人がいるみたいなんで、
お、ありがたいです。
ちょっとありがたいお話で、はい、まだまだね、他の番組に比べたら少ないんで、ぜひ協力していただいてですね。あ、歯の浮くようなですね、褒め言葉とともにあのアンケート答えていただけると嬉しいございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
あとは、大事な、他の番組の告知もさっきから何度も出てきております。そんなイットニュース月曜日配信しております。今週はどんな内容で雨宮さん行くでしょうか。
ですね、今週はですね、iOS 5のですね、お話をしたいと思っております。ですね、ちょっと iOS 5にですね、アップデートをする方で、どうもそのアプリが消えちゃったとか、どうもその失敗する人がかなりいるらしいのでね、まあ、正しいアップグレード方法、
はい、
の注意事項とか、
はい、
まあ、iCloud の設定方法などを、お話しする予定です。
はい、ついさっきね、あの雨宮さんの奥さんがね、アプリ旦那に消されたって騒いでましたね。
はい、
はい、多分そのポッドキャストで、皆さんにこの報告するための実験台になっちゃったんだと思うん
です。そうです、はい。
犠牲になってる。続きまして、水曜日配信の、そんなフォトの愛称、どういった内容でいきますでしょうか、吉安さん。
今回のそんなフォトの愛称は、こんなものも撮ってみようっていうのでですね、普段あまり気にならないかもしれないけど、ちょっと目を向けてみると面白いものをいくつか紹介して、はい、いろんなものに目を向けて新しいものを撮ってみませんかっていう話をしようと思っております。
はい、
はい、
お願いいたします。ぜひいろいろな番組我々配信しておりますんで、全部の5番組ありますんでね、5番組全部聞いてください。はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
今日は僕の自慢話で終わってしまって本当に申し訳ないです。次回はちゃんとやりますなんか毎回言ってる気がするんですけど、次回ちゃんとやりますね。ちゃんとやらないのがそんな人ですからね。ということでございまして、お送りいたしましたのは、まだまだ浮かれている竹内と
雨宮と
吉安でした。
そんな